こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。なんだか今日は口が回りづらくてですね、この冒頭の挨拶だけで今3回目の収録をしておりました。こういう手は何なんですけれども、冒頭ね、ちょっとこう噛みやすいのはいつも武藤さんが引き受けてくれているんですが、なので私あんまり噛むことないんですけれども、なんか今日はね、なかなか口が回らず、3回目でこのまま喋れるかなと思って続けております。まあまあどうでもいいんですけれども、今週から、年に2回かな、恒例のこう武藤さんの旅行先と、まあ私は通常通りというところのこう遠距離で収録をしております。昨日も武藤さんね、オーストラリアから現地からいろいろ伝えてくれてね、なんかこういいですよね。こちらもなんか旅行に行ってる気分になりますし、非日常をね味わえて、本当に私は武藤が旅行に行ってる時の一人会がねすごく好きですね。昨日武藤もね話してくれていましたが、隔週のコーチングの会で今月は曖昧を具体にするという、具体的にねしてこう定義づけることで、自分にとってそれはどういうものなのかっていうのを深掘りしていくテーマで話しているんですが、今回はこうお互いが好きな旅行というテーマで来週お話ししております。でその時にもね、オーストラリアのお話がいろいろ聞けるので、ぜひ楽しみにしていてください。今回は少しね雨が多いっていうお話もしていましたが、その来週の回でね、武藤はこう旅行にこう生活に根付くというか、こう生活に近いスタイルで楽しむっていう話をしてくれているんですけれども、なんかこうお天気もね影響して、きっとそういう武藤の価値観に近い楽しみ方がなんかできているのかななんて想像して聞いていました。ふくらはぎにもね気をつけながら、残りのって言ってもまだまだねステイは長いと思うんですけれども、楽しんでいただけたらと思っています。あとは先週の私の一人会の三日月のお話、たくさんの方にね聞いていただいてありがとうございます。ただただこうファミリー旅行の、お世話になった三日月さんの素敵なところをつらつらと話すという回だったんですけれども、結構ね共感もいただけたみたいで、嬉しかったです。こう実際に会った友達にも、どうだったっていうところで、まあこうねいいところ、ここ良かったわ、やっぱりもう家族連れにはいいわっていう話をしていてで、まあ、彼女はその友達はね結婚してないんですが、私がねバイキングが本当に良かったよって話で、でも彼女はバイキングのこう並ぶとか、まあ、特にそのやっぱ子連れの子供がちょろちょろしてる感が好きじゃない、危なっかしいとかねいう話をしていて、まあ確かにそうだよなと。私も基本待つのとか並ぶのとか好きじゃないですし、まあ本当それこそ子供いなかった時なんて、そういうねなんかファミリーが多いやたら混むようなところって避けてたなっていうのも思い返してたんですけど、ただ今回その三日月さんに行った時に、その子供のちょろちょろ具合、まあ、もちろんありますよ、あるんだけど、何歳くらいまでなんだろう、でもうちの下の娘が平気で乗れてたので2歳3歳くらいまでは行けると思うんですが、そういう大型ホテルのバイキングってトレイを乗せられるワゴンがありますよね。スーパーとかで買い物するときにカートがあると思うんですけど、カゴを本来乗せるようなところがこうトレイ用になっている。で、上と下段とこう2段くらいね乗せて1回でいっぱい運べるようなワゴンが置いてあるところもあると思うんですけれども、まあ、それのこう子供を乗せられるバージョンがあるんですよ。あったんですよ。 なのでその 2,3 歳のね一番ちょろちょろしてるのをそのワゴンに乗せてあのチャイルドシードに乗せて、ワゴンごと、バイキングを回れるっていう、それも良かったんでしょうね。なんかすごい馴染んじゃったので気づかなかったんですけど、それがなかったらまあ大変ですよね。片手手つないで片手トレーで、まあ、それこそ床に本当いろんなもんが落ちてたんじゃないかななんて想像します。まあ、そんなねシステムアイテムも、駆使させてもらってバイキングも、楽しんでおりました。とまたまたね三日月さんの素敵なところを語ってしまったんですけれどもまあ、じゃあそろそろ本題に入らせていただこうと思います。今日はですね物事の捉え方のお話をしていこうと思っています。まあ、何ですかねこう、まあ、共感というよりもあそういう考え方もいいよなっていう、こう採用してもらえるかどうかは置いとくんですが、まあ、一つの観点としてなんか受け取ってもらえたら嬉しいなと思っています。それはですね私少し前に、まあ、早起きの習慣をつけているという一人会でお話をさせてもらったことがあったんですね。でそれもね結構皆さんに聞いていただいて大変嬉しい限りなんですが、リンクを貼らせていただくのでよかったら聞いてみてください。まあ、本当に早起きメリットいっぱいでよかったんですよ。ただその習慣がつけられて少し経つと早起きしてるのにあれなんか何もできてないとか、なんだろうな、ちょっとこうメールが来てたからそれを見たままずっと携帯いじっちゃって、私早起きした意味ないじゃんとか、ああ今日30分起きられなかったとか、まあ昨日も遅れちゃったのに今日も遅れちゃったとか、早起きをすると決めた自分に対して、こうできないことばっかりにフォーカスをしてそこに対してすごく厳しくなってしまう自分が強くなっちゃったんですよね。早起きの意識をつけて頑張ってる自分じゃなくて、早起きしてるのに何も生産性上げてない自分にフォーカスが当たっているなっていうことになんかこうしばらく経って気づいたんです。で、これはなんかちょっとおかしいサイクルだぞと思って、でもこういうことって本当日常ちっちゃいことからいっぱいあるなと思ったんですよね。例えば最近の私で言うと、本は読んでいたいなって思ってるんです。まあ、特にねやっぱ武藤さんがすごく本を読むのでなんかそれにこう触発というか並びたいとまでは思ってないんですけど、本は読んだ方がいいみたいなのって多分誰しも持ってると思うんです。本を読んでる人と読んでない人だったら本が読んでる人の方がすごいよねみたいな、なんとなくみんながこう持ち合わせてる共通認識っていろいろあると思うんですよね。まあ、実際にねこう、まあ、本を読んでる人の方がいろんな知識があるとか、お話が面白いとかそういったいろいろ魅力はもちろん兼ね備えてるという大前提ではあるんですけれども、だから自分も本を読んでいたいなと思っているのに本を読めていない自分っていうところに対して、ああ最近本読めてないなって落ち込まなくていいところで落ち込んでるよなっていうのも一つ最近の気づきだったんです。それなりにね、まあ、この配信でもお話ししてますが本が読めるように私は買うんではなくてできる限り図書館で借りるっていうところをしてるんですが、まあ、本当に本が読みたいんだったら、まあ、武藤がね少し前におすすめしてくれてた耳読、オーディブルとかね登録すればいいんですけれども、まあ、そこまでではない。ちなみに私が、その耳読をしない理由の一つはあんまりね小説とか物語を読まないんですよね。なんかきっとねああいうのって、そういうねストーリー系がすごく魅力的に聞こえるのかななんて想像するので、今私がよく読む本としては結構こう活字で見たいものというか、もともとね紙が好きっていうのもあるんですけど、そこのねちょっと区別で、本タイプを選んでいます。というのはまあ余談ですが、 まあでもそうやって結局何かとこうトレードオフをして、私たちはこう時間とか、まあお金もそうですかね、を選択しているわけなので、何か一方が失ってるとか無駄にしてると見えるかもしれないんですが、その代わり何かを得ていたり何かに時間をかけているっていうところを忘れちゃいけないなって思っているんですよね。まあ、なんかそうやってちゃんと自分を、やらない自分とかできてない自分をちゃんとそうやって許していかなきゃいけないなっていうのが最近ちょっと感じたところです。早起きできていない自分も OK とか、早起きしてもなんかダラダラしちゃった日もあって OK だよねとか、まあ、本に関しても、本読みたいんだけど読めてない自分も OK だよねって、なんかそうやってどこまでも腹落ちして自分を受け入れられるかっていうところで、こう日々のなんかちっちゃなモヤモヤっていうのがたまりづらくなるんじゃないかなって思っています。なんかこれ本当に何にでも当てはまるのかなと思うんですけど、例えば、まあ、やっぱりこう親だったら、子供には毎週マック食べさせるのはダメよとかね、まあ本当に健康的観点から見たらダメかもしれないですだけど OK でもいいんじゃないですか、だし、もう小さいうちはもうしっかり昼寝と夜ももう8時9時までにはお布団に行かなきゃっていうのも、まあ、私もすごい抱えてましたけど、まあ OK かな今日はって許可を出してあげる、なんかそれだけでまあ、ちょっと違うんじゃないかなと思ってます。ただね、これが本当にやりたいのにどうしてもできない、まあ、例えば何ですかね、勉強をしたいのに全然その習慣がつかめないとか、まあ、よく言うのはもしかしたらダイエットとかも当てはまるかもしれませんが、絶対にこうなりたいっていうようなこう明確な目標があるのにそこに対して全然こう進んでいけないっていう場合は、何かしらのこう仕組みとか、試行錯誤して、ちょっとね工夫は必要になってくるものだとは思うんですが、その日常の中のきっとこの方が良いであろうみたいなこうルールとか常識までいかないんですけれども、こうみんなが感覚的に、抱えているものに対しては少し余白を持って、自分が今フォーカスしている方はすごく自分に対して厳しくなっていないかなっていうのをちょっと確認しながら進んでいく方が、こう自分とうまく、付き合っていけるんじゃないかなと感じました。これも最近も私がなんかできないことが多いからこそなんかこういう考えに至ったりもしたんですが、なんかこれをこう採用したらまさにやっぱりこう息子がね夏休みの宿題をやらんわけですよ。やったらいいのにってあるじゃないですか。これも夏休みの宿題は早めに終わらせた方がいいみたいな、こうゆるっとみんなが抱えてるものありますよね。でまさに私もそういう子供だったんですよ。早くやった方がいいって自分で思ってたからやるタイプの子供だったので、やらない息子がなんでやらないんだろう、もうやっちゃえばいいのにいつかやんなきゃいけないことなんだから、で彼ができてないことにすごくフォーカスをしていたんですけど、まあいっか、始業式までにねやればいいのかなっていうふうに、こう他人にも周りにもそういう許容ができるようになるんですよね。まあ、だからこそこう自分ができてないことにあまりにもフォーカスしすぎるんではなくて、そこに少し、余白を持って、まあ、できなくても OK っていうところを一つ持っておくことは、自分に対しても周りに対しても優しくできることだなと思っていますので、まあ、今日はそんなお話をシェアさせていただきました。まあ、一つのね捉え方として、受け取ってもらえたら嬉しいです。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談、取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話、 でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。